ホセア書の12章です。最後の3章分を見ていきます。これまでのホセア書の流れを思い起こしてください。ホセア自身が会員の女ゴメルをめとりなさいと神に言われて、この他の男とのところにすぐに行ってしまい、それから奴隷市場で売られていたところをホセアが買い取って、でもう二度と、ね、あの他のところに行くなと、私のところにいなさいと言った、そういうところが1章から3章までにありですね。でこれがエフライムという名前ついてますけれども、北イスラエルのことですね。代表的な部族がエフライムですから、エフライムのこの辿っていったところ、そしてこのホセアを通して神ご自身がどのような思いでいるのか、この他の男のところに行ってしまっている会員の女をこう、そのところにあるこの心を張り裂けんばかりの心、この痛みをですね、神様は言い表しておられます。で4章から、そうですね、7章までがですね、この偶像の中に陥っているこのイスラエルの民エフライムに対して、神様がやはり清い方だということがよくわかります。神様は私たちが罪の中に、偶像の中に、汚れの中にいること自体を喜ばれるはずがないんですね。清いお方であります。そして正しい神です。8章から10章までが、このアッシリアを通して神が裁きを行われる方、正しい方、公義を公正な方であり、公義を行われる方、そして報われる方ですね。この悪に対して悪で、この報い、そして私たちが罪を犯したらそれを刈り取らなければいけないという、そういう正しいお方であるということがわかります。そして11章から最後までがですね、実は前回本当はもうその新しい部分に入ってきてるんですけれども、それでも神はお見捨てにならない方なんだというところですね。でこれで初めて神の愛ですね、憐れみですね、この父なる神、父が子に対して思うことをこの11章で見ていきましたけれども、その思いが神の思いなんだということがわかります。こうやって聖書の公開、この聖書全体を学ぶ、私たちこれ特典というか利点はですね、バランスが取れますよね。この愛です、神が愛ですって言った時に、私たちはなんか自分のこう考えでね、この愛というものを解釈してしまって、なんかでも順番にホセア書を読んでいけばですね、神は清いお方で正しいお方で、なおのこと愛するという、もう本当に葛藤、痛みですね、その心を持ったお方だということが分かるわけなんですね。私がやはり感動するのがこの感極まった神様の言葉ですね。11章の8節9節でしたが、エフライミよ、私はどうしてあなたを引き離すことができようか、イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか、どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができるか、どうしてあなたをツェボイムのようにすることができようか、私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている、私は燃える怒りで罰しない、私は再びエフライムを滅ぼさない、私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだと。聖なる方の中に憐れみがある、そのことを知ることができました。で12章なんですけれども、実は11章の最後の12節からの続きになっています。12節を読みしますね。私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダはなおさまよっているが、神と共にあり、生徒たちと共に固く立てられると。偽りで取り囲まれているという現状を話しています。その神の真実の中に生きるのではなくて、偽っているって言うんですね。でそれが一節なんですね。12章の一節ですね。ご覧ください。エフライムは風を食べて生き、いつも東風を追い、 まやかしと暴虐とを増し加えている。彼らはアッシリアと契約を結び、エジプトへは油を送っていると。この風を食べるという言い方をしてますけれども、中身がない、虚しいということでありますですね。虚しいものというのはたくさんあるでしょう。なんでこういう中身のないものの中に生きているのかと、信仰を持ってからは、この思うことが多いと思うんですよね。でも信仰を持つ前はですね、それが当たり前だと思ってたと思うんですけれども、でいつも東風を置いてありますが、これはアッシリアのことですですね。アッシリアが東から来る。で、この東というのは裁くとか、裁きのあれですね、あと枯らしていくものですね、作物をね、そういう風なんですけれども、アッシリアが、このを追っていくという、契約を結んでいくというね、これが北イスラエルの、この特にヤロブアム2世が死んだ後に起こってきた話でした。第二列王の15章にですね、19節のところに、イスラエルの王がですね、多額の金をアシリアに渡していくんですね。そして虐げる、これはだから国内で資産家から銀を供出させるわけなんです。でこれで暴虐を増し加えていったと。でもっとひどいのは、このアシリアにぬかずきながらエジプトにも、この貢ぎ物を持っていくんですね。でこれもイスラエルの王でホセアって言いますけども、最後の王様ですね、使いを密かにエジプトに送っていたということが書かれていまして、それが分かって知られて、アシリアに知られて、アッシリアの王がサマリアを3年間包囲した後に、722年に陥落させて、北イスラエルの国が、滅びます。このようにして、自分がダメになると分かっていても、これをやらなかったら大変なことになるというふうに思って、まあ、行動に移すことがたくさんあります。あるここに大きな力があって、でそれにもう本当にこびへつらっていくというか、使えていかなければいけないというけれども、こっちにも力があって、もしかしたらこっちに頼ったらこっちから解放されるかもしれないというふうに思って、私たちのこのいろんな生活の中における、この決定していくこと、選択していくことですね、いわゆる簡単に言うと計算することです ね、弱ったり上手にですね、この損得感情でですね、やっていく生活というのは結局自分を滅ぼしていくことになる、東風を追っていくことになるんだということが分かります。で2節ですね、主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる。彼は母の胎にいた時、兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。主は万軍の神、その呼び名は主。イスラエルの民の始まりのルーツについて、その出どころについて話していて、ヤコブが何とかしようとする力を持って動いていたという、まあ、そこでそのヤコブがどうなったか、神と争っていたじゃないか、神と争って、それで泣いて願って、それで万軍の主を知ることができたよ、敵に勝つことができたんだよと。同じようにエフライムも、あなた方はこの万軍の主に出会いなさいということを言うわけなんですね。6節です。あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義等を守り、絶えずあなたの神を待ち望めと。ヤコブが、このエサウと向き合った後にですね、 このシェケムに行って、シェケムにとどまってしまうんですけれども、このディナーが領受されるという出来事があって、そしてなんかシメオンとレビが虐殺するっていうですね、この悲惨なことが起こってしまったんですけれども、まあ、それでヤコブがついにベテルに戻るんですね。でようやくそこで神様からの約束、当時エサウから逃げていた時の約束の確認を神からもらうんですね。ようやくこのヤコブがですね、神様の召されているところに戻ってくることができた。でこのようにあなた方もなってほしいと神は願ってらっしゃるんですね。でホセアの予言ではベテルはベテアベンと呼ばれていました。ベテアベン、でこれが、アベンというのは悪ですね。だから悪の家とこう言われていたんです。ここでこの金の格子の偶像礼拝が行われていたという、とても皮肉なんですけれども、この聖書のゆかりの地、神が出会ってくださったり神様に従っていくという、そういうゆかりの地が偶像礼拝のホットスポットになって、パワースポットっていうか、ホットスポット、なんだパワースポットか、ホットスポットってなんか放射能かなんかあれだよねパワースポットになって、行ったわけなんですね。で簡単に言うと、これは初めの愛に戻りなさい、イエス様が言われたあの言葉です。ともすると、私たちキリスト者も頑張っていく中でいつの間にか焦点がずれてってしまう、さまよってしまうことがあります。その熱心さであるが、熱心であるがゆえにですね、神の命令に従うことが全てなんですけれども、神を恐れてですね、そうではなくて、その神から与えられたものに固執してですね、そして、自分の力で達成しようとして、神ではないものを神としていってしまう、ということが、多々あります。ですから今ここでまず神に立ち返りなさいということです。神に立ち返りましょう。それから誠実と公義とあります。でこれが神に立ち返って、神のところに、このベテルのところにヤコブが戻ったように、神のところに立ち返ると、必ず神にある誠実さで、神にある公義、だからこれ憐れみと正しさと言ってもいいんですけれども、それを見ることができるわけで、これを守っていきなさい。そして次に、絶えずあなたの神を待ち望めというように、忍耐強く主がなされていくことを待って望んでいきなさいと、こういうふうに書いてあるわけです。で私たちはとかく、これをやれば神が動いてくれるかもしれないという自己中心的な見方をしがちです、ね、これをやっていけばそうだと、これをやっていけばどうかと、じゃああれをやってみようかとですね、このようにして、この神がなされていることを見ていくのではなくてですね、何か改良しようと、神がしていることに加えて何かを良くしていこうという、この誘惑があるんですね。誘惑、または過ち、よく間違いますね、これはね。ですごく大事ですね。ヤコブの生涯で私たちが本当にイスラエルのためもそうですけれども、私たちが学ぶことができるのはですね、神はどんなことが あるにもかかわらず、この関わらずが大事だね、ご自分のことを行うことがおできになる方です。恵みを持って、主権を持って、ヤコブがどうでした、あれだけいろいろとはちゃめちゃだったのに、神はそれをもお持ちになってイスラエルをお立てになりました。私たちの常識でヤコブの人生をこの測っていけば、もう失格クリスチャンですよ、ダメですよ、いわゆるクリスチャンのなんだかなんだかでね、あもうこれダメだねって、いわゆる模範 模範解答というか模範性というか、クリスチャン的な信仰的な霊的な、わざと言ってますけどちょっと嫌味っぽくね、どうしようかというとそうなっちゃうから。でそれでやってったらもう本当にめちゃくちゃです。にもかかわらずなんです、神はするとお決めになったらするんです。言い方変えます、神は不完全な器を用いて完全なことを行われます。私たちは不完全な不完全の器にある不完全さを見ていくんです。でこれがいけない、あれがいけないと自分を責めるにしても他人を批判するにしてもですね、不完全な不完全な器の不完全さを見てこうすべきだああすべきだってなってます。でそしたらもう聖書のストーリーはもう途切れ途切れですよ、もう終わりですよ。ノアもう全裸で泥酔したら終わりでしょ。アブラハムなんかも最初からもうエジプトに下って終わったじゃないですか。イサクだってそうでしょ、自分の奥さん、リベッカをなんか妹だって偽って、でヤコブはもういろいろじゃん。モーセだってそうだし、優等生っぽく動いてて後でバレて自殺した人いますね、イスカリオテのユダですよ。神を恐れてると言ってヨセフで最後がやっぱり最初若い時は生意気だったし、ダニエル一番良さそうでなんか完璧そうに見えて、でも主の見つかりを見た時にもう死にそうになったし、主ご自身だけですよ、正しい方、その正しい方がなぜか十字架かかっちゃったんですね。でその他の人たちは恵みを受けてるんです、完璧じゃないのに。でこれがすごく大事で、だから私たちはその何か絶えず絶えず主のところに戻る、主に立ち返り、そして誠実とは何か、公義とは何かをこれを見ていって、そして待ち望んでいく、主がなされることを見ていく、待ち望んでいくことが大事なんですね。7節です。商人は手に欺きの計りを持ち、虐げることを好む。エフライムは言った、しかし私は望む富むものとなった。私は自分のために財産を得た。私のすべての勤労の実は罪となるような不義を私にもたらさない。先ほど欺きに取り囲まれているっていう言葉がありましたけれども、一つ目がこの二股外交したっていうことですね。で二つ目はね、これね、偽りの計りですよ。証人って書いてますけれども、この証人はね、直訳すると河南人ですね。周囲の住民が普通に行っていたことです。普通に行っていた不正な取引というか、ちょっとしたごまかしというか、でも河南人っていうのはすごく豊かな人たちでした。でそれで得をしていろいろと栄えていた。だけどもイスラエルはそれをするようには召されてない、やってはいけないんですね。他の人たちがやってるから、じゃあ自分たちやっていいかではないんですよ。清め分かたれた民です。しかしエフライムはその自分の豊かさの源を忘れて、そうした姑息な方法で富を得るようになっていったんです。でね、そういう姑息なことをやっていくとですね、必ず被害を受ける人が出てきます。虐げが起こります。主のところに行かなければ、自分で何とかしようとするから必ずごまかしが出てくるんですね。でもエフライムはこう言ってます、私のすべての勤労の実は、富むものとなったからね、私のすべての勤労の実は罪となるような不義を私にもたらさないって言ってるんです。これ何かっていうと、結果が良ければ正しいことをしてるでしょっていう話なんです。これを、巷ではね、こういうふうに言います、繁栄の教えとか繁栄神学と言います。これ危険ですですか。この目に見える形で祝福を受けているのであれば、その栄えているのであれば、それ正しい、罪を犯してない、正しいんだっていう こう正当化していくわけなんですよ。でうまくいってないと何か悪いことやってんじゃないかとか不足があるんじゃないですかっていうふうにするわけなんです。すごくこの自分に対してもそういうふうにそういう神学を持ってしまうし、あ人に対してもそういうふうになんか思ってしまうけれども、これは偽りの教えであります。でそこで神様がその嘘吹いている彼らの言葉に対してこの9節で返答されるんですね。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である、私は霊彩の木のように再びあなたを天幕に住ませよう。またイスラエルの民のルーツ、その出所を思い起こさせています。彼らはエジプトにいた時から奴隷生活をした時から神に選ばれた所有の民だったんです。神ので、荒野で天幕生活をしていた時から彼らの神だったんです。だから豊かになっているから私は罪を犯していないとか何だかって言ってて、そうではなくて、奴隷であった時に荒野の生活をしていて天幕であってしょぼかった時に、もうすでにその豊かさの源である神が共におられたんだということです。神の御臨在が財産なんですね。神様との愛の関係が財産なんですね。でここで霊祭の日とありますが、おそらくカリオの祭りかなと思います。カリオって言ってるように仮のいおりですね、住まい、これを、この9月終わりから10月にかけてユダヤ人の人たちはお祝いをしています。もう私たちが間もなく引っ越しますけれども、土曜日のメシアニックの兄弟たちはですね、秋にベランダで、この仮を作ったんじゃないかな、確かですね。で今でも守っています。でなぜかというと、それは荒野の生活をしていて、そして、天幕の中にいて生活していたけれども、神がそれでも導き守ってくださったということを記念する日なんですね。これがそういうこの神のとの関係なんだよと、神のみが源なんだよと。だから天幕に戻すというのはどういうことか分かりますか。豊かな地から追い出して、アッシリアによって捕らえ移して、その住まいをなくすよって、裁きの言葉でもあって、彼らを初めの愛に戻そうとする神様の働きかけでもあるわけなんです。10節、私は預言者たちに語り、多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示そうと言ってます。北イスラエルの問題は神の言葉を知らなかったことです。で、ちょっと前のところにですね、9章の7節と8節で、彼らのことを気が狂っている愚かなものだと言って、このイスラエルの人たちが預言者たちを、憎んでいる姿が書いてありますね。なぜかというと、彼らは熱心だったんです、宗教において。でも問題は知識に基づく熱心さでなかったんです。金の格子を拝んでいたんです。でも主の名によって拝んでいました。これが怖いね、厄介なんですね。今ね、多くの教会でその金の格子なんて当然ないですよ。でも金の格子ってのはエジプトのこの神様の一つだったから、そして荒野においてまで持ってきてしまった心の中にあったものですから、私たちがイエス様の名を唱えながら世の中に生きてしまっていることです。でその時に神の言葉って厄介なんです。 私たちこれだけのことをやっていてっていうふうに表面的にはやっているので、その誠実に見えるじゃないですか。誠実に間違うんですよ。今わかりました、今の言葉。誠実に間違うんです。誠実な人であればあるほどやばいんです。じゃあ不真面目になる、そういう意味じゃなくてね、知識が大事だと。例えば山手線、まあ、山手線まだいいよね。何がいいかな。なんかここら辺だとちょっとよくわからないけども、あれでもいいですよ。今だったらなんか上の何だっけ、上の品川の中、これあるじゃないですか。このとにかく東海道となんか高崎線がくっついたり、なんか常磐線がくっついてるのあるじゃないですか。乗った、よかったって言ってね。あ、そうだ、昨日あったんですよ。昨日なんか正反対の方で隣の人がね、パッと見たら一生懸命なんかこう調べてるんですよね。なんか正反対のはずなんだけどなって言っちゃうけど逆ですよって言って、そっちに乗らなきゃとかって言ってあったね。でそこでね、いこちになって、いや私は一生懸命こうやってね、乗ってるんだから、乗ってるんだから、乗ってるんだからって一生懸命言ってて、いや違いますよっていう人ってね、真面目な人ほどね怒るんですよ。へりくだるってのは何かって言ったら、自分が間違ってるってことを認めることです。あ、間違ってた。その人もね、降りました、すぐに。まあ、自分も怪しいなと思って、これ違うんじゃないかなと思ってたんですけどね。で、そういうことで神の言葉を聞いていくっていうのはすごい大事ですね。教えを、この知識を得ていくということはとても大事です。で、ここで幻を示して例えを示そうという言葉があります。例えね。それでホセア書というのは非常にたくさん聖書に出てくる話、昔このホセアの前のね、ずっと前のこの始まり、ヤコブだったり、出エジプトだったりとか、あとはいろんな例えですね。例え、例えっていうのはつまり風とか東風とか、あとで獅子も出てくるし、いろんな例えを使って今の彼らの状況、または神様がしてほしいことを伝えていくわけなんですね。で、11節です。誠にギルアデは不法そのもの、ただ虚しいものに過ぎなかった。彼らはギルガルで牛に生贄を捧げた。彼らの祭壇も畑の畝の石くれの山のようになると。いわば偶像礼拝を行っているわけですね。これまずギルアデなんですが、このね、聖書の地図をね持っていらっしゃる方はね、いつもね覚えておいてください。この調べてね、この出てきたら、地名出てきたら、ギルアデはもうしょっちゅう出てきます。どこか分かる人、ギルアデはですね、ちょうど今ヤコブがミツカイと格闘したじゃないですか。午前中学びました、さっきも見ましたよね。あそこのこの野木の川が流れている、ヨルダン川の東側です。そして視界の上のところから、このヤムルク川っていってガリラヤ湖の下のところまでですね、あそこがこのギルアデと呼ばれています。で、ガド族だったり、またマナセの半部族がそこを相続地にしていました。で、覚えてますか、この二部族半がこの約束の地を行こうと思っていた矢先に、私たちここ放牧に適しているから、とても良い地だから、ここに住まわせてくださいって言った、そういう地ですね。で、今でこそそうですね、あんまり緑って言ってもあんまり僕は感動しなかったんですけども、やっぱりこのすごい緑が茂っている、ところで、あとはすごいデコボコ、ギルアデってもともとデコボコって意味なんですね。デコボコだから、上がったり下がったりで、2016年で最後に覚えてるかな、2016年の真っ暗だったからね、もうイスラエルからまたヨルダン戻ってね、そしてしばらくは視界、ヨルダン川沿いだったから平らだったんだけど、途中でこうグワーって上に上がっていったんですよ、アンマンに行くときに。あそこギルアデです。それおーとかって言わない、 自分で感動してますけど、勝手にそう感動してるんですね、私ね。イスラエル旅行の、ヨルダン旅行の団長だった時に。でですね、そこが偶像礼拝の場所、豊かだったからか、ね。で、次、ギルガルは、今度は、ギルガルと言ったら、どこら辺かっていうのは、まあ、モアブの平原とも言われていたんですけども、ヨルダン旅行行かれた方は簡単です。イエス様がバプテスマを受けられた、ヨルダン側の方のヨルダン側を受けた。あっちの、降りてって、ネボ山から降りてって、そして、ヨルダン、あ、そうか、間違った。ヨルダン、バプテスマ、イエス様受けられたところに行きましたね。で、視界のちょっと上で、ごめんなさい、渡った後だから、まずは西側だ、イスラエルの方だ、間違った。ちょっと行ったところです。エリコとヨルダン川の間です。で、そこが彼らが割礼を受けたところなんですよ。このヨシュアたちが、ヨシュアっていうか、その若い世代がまだ割礼を受けてなかったからね。だからエジプトの祖師を取って、取っていただいて、神様から。そして入っていくと。しかし、この前もお話しましたが、そこはですね、エフライムのこの豊かさっていうか、人間的な、人間主義、ヒューマニズムの始まりだったんです。それは何かというと、イスラエルの王としてサウルが選ばれて、サウルが王として任命されたところです。人間のやり方なんです。私たちはいつもこのね、戦いです。だから、御言葉を学ぶ、すごい大事ですね。神の方法何なのかっていうことをすごい。で、なぜかというと、私たちの生きている世界は民主主義で、ヒューマニズムで、これだけ人権とかね、これ全部キリスト教っていうか、ほとんどがキリスト教のおかげですよ。神様がいるからこういうふうになったのに、神様取っちゃってて、人間が一番になっちゃってます。まあ、ギリシャ思想もね、人間が一番なんでね。皆さん知ってます？ほら、なんか円盤投げとかさ、なんかこの裸じゃん、男の人の筋肉のモリモリのね。アメリカの人とか結構やるでしょ、そうやって。これほら、見せたがるじゃん。あれまさにギリシャ、ローマ 人間が称えられるんですね。ヒューマニズムです。で、これが彼らが持っていたもので、それでアマレク人を征絶しなさいって言った時に、やっぱりサウルが不従順になって、少し最良のこの羊と牛を残しておいて、生贄を捧げて、それで神様に私はやりましたって嘘吹いてた。そこの場所なんですね。で、そこで偶像が行われてました。で、そこもアッシリアによって石くれの山のようになるということなんですね。12節です。ヤコブはアラムの野に逃げていき、イスラエルは妻をめとるために働いた。彼は妻をめとるために羊の番をした。主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れ上り、一人の預言者によってこれを守られたと。またヤコブの生涯をダブらせてイスラエルを話しています。エフライムのこと。神に愛され選ばれたヤコブは、身分の低い仕事をアラムにおいて行っていて、ラバンのもとで働いていました。ですね。で、こうやって、そしてもう一つはこの一人の預言者とモーセですね。エジプトから連れ上って、そして守られたと。すごくこう身分の低いところで生きてたでしょ、あなたたちって、こう言うんですね。ちょっとまたここで預言者っていう言葉をわざと使ってるんですね。神様は預言者の存在が大事だよ。今ホセアがこうやって語ってるんだけど、すごい大事だよって話してるんです。で、エフライムは主の激しい怒りを引き起こした。主はその地の報いを彼に下し、彼の祖師に仕返しをすると。このようにこの怒りという言葉がありますが、これ何度も出てきてますけれども、これ誤解しないでください。神様と頑固親父みたいに思わないでね。こうすぐげんこつが飛んでくるみたいなね。そういう意味じゃないですね。そうではなくて、裁判官が冷静にこの判決を下す、ああいう怒りです。 冷静なんですけれども、正義に基づき、そのしたことに対する報いを与えるわけですね。例えばスピード違反したら、ね、もう警察の人が、ね、はい、これ払ってねって言って行ってってあるじゃないですか。で、簡易裁判するじゃないですか。あとはちょっと傷害だったらもう牢屋だよね。殺人だったら、今だったらもう死刑になる可能性もあるね、日本だったらね。報いを受けるわけです。で、神はこういう方なんです。今アッシリアによって殺されるという報いを彼らは受けるんです。この地の報いとありますが、これ何かというと、あれですよ、幼児を、火の中に通した、殺したんです。これ儀式ですよ。火の中に通す、その偶像があって、その偶像、火で焚いた偶像があって、ケモシュとかね、バールもそうだと思うんですけど、これケモシュだったかな、間違えた、ケモシュじゃなくてモレクでいいのよね。なんか今ど忘れしちゃったけども、という偶像に赤ちゃん乗っけるわけですよ。 火で焚いた、ね、死にますよ。死ぬ、殺すためにやってるんですよ。で、そんな儀式とかなんだかってなんか言ってるけど、簡単に言うと、あれですよ、昔やったら間引きですね、間引き、うん、でそれを行って、で血を流して、それで神はプッツンきました。言い方、人間的に簡単な言い方は、神はそれでプッツン来たんです。第二列王記にもうマナセがそれを行って、なんだっけ、ユダの方ですね、これはイスラエルの方じゃなくてユダの方ですけども、それでも私はエルサレム滅ぼすってお決めになったんですね。で、その地の報いを彼に下して、そしりを返すと、それでアッシリアにと捕らえされます。で、13章です。エフライムが震えながら語った時、主はイスラエルの中で崇められた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。彼らも今も罪を重ね、銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の作ったもの。彼らはこれについて言う、生贄を捧げる者は子牛に口づけせよと。エフライムのまたこの歴史を思い起こさせてるんです。震えながら語った時、イスラエルの中で主が崇められた。いつの話かと言いますと、これが思い出せますかね、エフライム族でもあるこのヨシュアがですね、約束の地に行って、まずエリコを倒しました。そして次にアイを倒しました。アイを倒した後にシェケムに行ったんです。で、シェケムという町は今ナブルスって言いますけれども、パレスチナ人の町で、で片方はエバル山で、もう片方はゲルジム山です。サマリアの女の、スカルの井戸がある。あ、そうですよ。ですね。で、今私自信持っているので、行ったことあるから私。そして元のシェケムの町も遺跡残ってるので見ましたよ。で、これパッパーって見るところあるんです。その間にあるんです。そこで、モーセが命じていたように、立法の書を持ってって、そこで読み上げるんです。そして一方が祝福で一方が呪いで、確かエバルサの方が呪いかな。そしてこの呪いを宣言していくと、この例えばこういう会員の罪を犯したら呪われるとかって、民はみんなアーメンと言いなさいってね。で、これを行ったんです。で、このことによって、このちょうどね、シェケムというのはこのダンからこのベールシェバまでがこのイスラエル全土なんだけれども、その真ん中ぐらいに位置するんですね。つまり真ん中で立法がこの宣言されて、イスラエルがこの立法の中で神の教えの中で生きていくんだよということを、この宣言した、この約束の地に入ってから宣言した、非常に由緒あるところなんですよ。ものすごく由緒ね。今ね、なかなか行けないです。パレスチナ地区だから、パレスチナのね、自治区だからね。でも行きたいな。私一人で行きましたよ。とてももういい、ね、普通のパレスチナ人、アラブ人の街ですよね。で、 ここで今度は、ぬかずいたってありますね、金の格子にね、にもかかわらずこの、ね、あの金の格子に口づけっていうのはぬかずくってことですね。あの口づけって言ってもあれですよ、あの皆さん、あの恋愛とか全然関係ないからね。口づけっていうのはつまりははーっと、あのなんだあの、日本式に言うと、あるいは天皇陛下って言ってなんだ分かんないけども、この90度でね、このお辞儀するじゃないですかですね、それと同じ意味ですね。でこれ金の格子に対して行ったわけですね。で次に、それゆえ彼らは朝もやのように朝早く消えていく梅雨のように、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また窓から出ていく煙のようになると。このもうあらゆる例えを使って、さっき言ったでしょ、あのほら預言者によって例えが使われるってあったけども、いろんな例えを使っていかに儚いか、偶像礼拝が、ね、について今ここで話してます。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である、私あなたは私の他に神を知らない、私の他に救う者はいない、この私は荒野で乾いた地であなたを知っていた。しかし彼らは牧草を食べて食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり私を忘れた。せっかく繰り返してますね、エジプトの国にいた時からあなたの神主だよ、他に救う神はいないよ、他に救う者はいないよ、ここが選びの民の宿命です。下手によね、かっこよくならないでください。皆さんがイエス・キリストの恵みによって選ばれた民であれば、キリスト者であれば選ばれてるんです。他の神を知らない人と同じようになりたいと思ったらヘマします、うまくいきません。でかっこよくありません、ね、なんかあのかっこつけようと思ってこれなんか服着てるけど超ダサい人っているじゃないで自分本人だけがかっこよく見えてる。でクリスチャンがこの世のようにこのなんか救いをね他のものに求めていくと、でそういう格好をしてるんです。愚直にも福音を信じ、神を信じ、キリストを信じ祈ってると他のとこないからね、そればっかりやってるとダサいし小さいし弱々しく見えるし倒れてるように見えるし困難があるかもしれないし、なんだけれども周りの人がなんかクリスチャンってすげえよなって、全く違う基準で尺度で魅力があるんですよ。だからエジプトにいた時からあなたの神だと、救うものは他にいないと、で荒野でおいてもあなたを知っていたって言うんですね。だから自分が惨めな時にも知っていた神様なんです。だけども約束の地に入って豊かになったら心が高ぶって私を忘れてしまったということになるんですね。で恵みから卒業しないでください。もうイエス様を信じてね、罪だって本当に罪の生活あったけども、イエス様を信じて本当にあの感謝してます、恵みでした、これから私はクリスチャンとして良い人間になっていきます、なんかそれっぽく今聞こえたでしょう。笑)人間的な尺度で見たらヤロブアム2世の時のイスラエルってかっこいいです。一番大きくなってた、土地が豊かだった。今でも遺跡で例えば、メギドとかの遺跡があって、そしてこのいろんな時代のソロモンの時代のがあって、そしてカナンの時代のがあって、そしてねヤロブアムの時代のがあるんですよ。遺跡がたくさんです。アハブの時代とヤロブアムの時代って一番偶像礼拝すごいね。アハブだってもうバール信仰すごかったでしょ。でもあの時かっこよかったんですイスラエル。で良い人間になるってこう罠です。神様の前でも人の前でも、そうじゃなくて もう一回言います。エジプトにいた時からアラノにいた時も私はあなたを知っていた。無条件の愛なんだよ。無条件の愛なんだよ。だから朝のメッセージですね、戻ってください。自分の負い目、厄介なもので、これを隠しながら私たちは普通にやってると生きてっちゃいます。自分の力で何とかして、むしろキリスト者はそのやばい部分を神に持っていく人たちです。その神様に言われてて到底自分はやることができないし、やってったら失敗する可能性大だなということについても果敢に私は行きますと。恥をさらすかもしれない、しかしあなたが共にいることを信じてやっていきますと。失敗も恐れず前に出て、そして自分で直すんじゃなくて神に直していただく。自分がもう心砕かれながら、へり下りながらね、主と共に歩んでいって神に直していただいて、そしてキリストの似姿に変えられていくという神の恵みの証人なんですね。7節、私は彼らには獅子のようになり、道端で待ち伏せする豹のようになる。私は子を奪われた目熊のように彼らに出会い、その胸をかき裂き、そのところで死のようにこれを食い尽くす。野の獣は彼らを引き裂くということで、あらゆる例えを使ってアッシリアが彼らを襲ってくることをお話になってます。獅子、ヒョウ、クマ、あとなんだ、待って、最初獅子でしょ、クマでしょ、ヒョウでしょ、うん、ありったけの獰猛な獣が出てきますね。でこれで何か思い出すことないですか。この獣なんかこの前出てこなかったっけ、この前ダニエル書の7章ですですね。獅子のような、あの翼持ってるけれども、バビロンでしたよね。そしてクマが出てきたけど、メディアペルシャでした。そしてギリシャがヒョウでした。であとはとんでもないなんか鉄の、牙を持ってた獣ですけれども、つまりは何を神がここで言ってるかというとですね、いいですか、こう大事ですね、まあ、いつもなんか口癖だね、大事だって大事だね、あすか、意味のないことはないです、世の中で。キリスト者にとって特に神の主権の中で起こってます。でこのような、恐ろしい獰猛な、ね、獰猛な獣に例えられるような、このアッシリアがそうでしょ、ものすごい残虐のことを行っていく、そういうことをも神は無駄にすることなくご自分の御心としていく力の持っている方なんです。全てが神から来ている。そんな恐ろしいことはもちろん悪ですよ。それはアッシリアはこのナホム書とかですね、この他のヨナ書でもそうですけれども、ヨナ書の方は悔い改めてるけど、まあ、ナホム書はもう徹底的に裁かれていきます、アッシリアについてね。それがね、悪いものを神は生み出してるって意味じゃないんです。そうではなくて、人の悪をも神は何か神の民のためにお持ちになって、お許しになって、そして私たちが悔い改めて神に立ち返ることができるようにされるようにお持ちになっていくということです。で彼らは豊かだったから偶像に入っていきました。それを取り除くということによって彼らが神の愛を知っていくことができる道具にしておられるわけなんですね。懲らしめっていうんだよね、それをね、訓練って言ったらいいかな、お仕置きですよ、まあ、お尻ペンペンですよ、いわゆるお父さんが子供に対してやる、そのように神はしておられるんですね。でも私たちはそんなはずはないっていうふうに思うんです。神は愛であるとか、神はこうするはずがないとか、そうじゃないんですね。何か悪いことが起こった時に、なんで神様そういうことをしたんですか、じゃなくて、本当に祈ってって、へり下って祈ってって、神様を求めてって、 悔い改めるとか、何かをしなければいけないとか、その神様が何か信号を送ってくださって、何かこの角笛を吹いてらっしゃるわけですよ。こうな、神様の声をかけてらっしゃるんですね。では13章の9節ですね。イスラエルは、私があなたを滅ぼしたら誰があなたを助けよう、あなたを救うあなたの王はすべての町のうち今どこにいるのか、あなたの裁きつかさたちは、あなたがかつて私に王と首長たちを与えようと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与えたが憤ってこれを奪い取ると、今言ったように意味があるんですね。このアッシリアを用いられる何かというと、あなたたちは王様により頼んでたけども、あの王様は今どこに行ったんですか。私だけが救うものなのに、救うべき、この頼るべき、依存しているものは今どこ行ったんですかって話をしてるわけなんです。ヤロボアムから始まりました。ヤロボアム1世からね始まって、勝手に王を立てて、まあ、その前からもうサウルの時から始まったんですけれども、そして力あるものに頼っていってるんですよ彼らは。で、私たちもそれいつもその戦いですね。シオンに救いがあるってイザヤ書に書いてあります。シオンに要石があるって、エルサレムに、つまり主を礼拝するところ、主の御臨在のところに祝福、この救いがあるわけでしょ。けれども、そうではないものに依存していくということが、私たちのチャレンジであります。で、どこに今あるんですかと。いつも私たちはさらされてます。これやったらいいよって言って、なんかイエス様の名を呼ぶことがしょぼく見えるんだよね。こっちの方がなんか有効に見えるから。だけどちょこっと時間経つと、もうこっちのことはもう忘れられて、でこっちがいいよって言って、つまり広告とか宣伝とかいろんなもの、これがいいよっていうふうにみんなで常識で思ってることとかいろいろあるじゃないですか。ですね、それとの戦いなんです。まず基本的に日本において何が戦いかって言ったら、神がいなくてもやっていける戦いですよ。イエス様を読まなくていいんですよ別に。なお普通にやってるじゃないですか皆さん。他の職場でね、もっと自分よりできる人たくさんいるでしょ。しっかりやってるから素晴らしい民族ですよ、素晴らしい国ですよ、一流の国ですよ。しかしそれがアダなんです。源はどこですか。天と地を作られた神なんですね。礼拝を守らなければ、礼拝というのはつまりは神を神としていく、神を主としていく、そして、それをしていかなければ、神の命令に従っていかなければ、それはどんどんなくなってきます。その自分が頼っていたものね。12節、エフライムの釘はしまい込まれ、その罪は蓄えられている。子を産む女のひどい痛みが彼を襲うが、彼は知恵のない子で、時が来ても彼は母体から出てこない。はい、面白いですね。この、釘がしまい込まれていると、罪は蓄えられているって言うんですね。これわかります。なんかね、開かずの扉ね、この汚いものが入ってるものがあるとするじゃないですか。で、そこには絶対に行かないようにさせて、どんどんどんどん溜まっていくんですよ、ね、開けてもらわなきゃいけないのに、本当は掃除してもらわなきゃいけないのにという感じです。だからさっき言ったように、エフライムに今タイムマシンでビューンって僕たち行くとするじゃないですか。バックトゥーザフューチャーで、あ、逆か、いいのか、バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャーって、とにかくタイムマシン乗るじゃないですか。乗ったとしたら結構いい国で、お、いいじゃんってなるんですよ。で、そういう忌まわしい血を流していく罪、つまり幼児とか、あとは忌まわしい性的なものであるとか偶像とか、そういうものっていうのは、なんかね、こう分かるかな、こう結構みんな言わないタブーなんだよ。 あるのはみんな知ってるくせに、それは要は私たちちゃんとやってますからってこういうのでごまかしていくんですね。こうやって罪というものは蓄えられていくんです。で、預言者がすごく大事なんです。その時にね、預言者は語るんですね。お前ほら隠れたところに罪あるよってこう言うんです。で、それでその時はチャンスで、で今度は何に例えてるかって言ったら胎児にも例えてるわけ。生みの苦しみをするよっていう、その赤ちゃんの陣痛が来るとお母さんにも例えてるし、その中の子供にも例えてるね。エフライムのことお母さんに例えてるってのは何かって言ったら、この山道を通っていかない。お母さんどうですか、何山って言っても一応通るよね。分かんないけど二十何時間通ってって言ったらね、通らない止まっちゃう。痛いどころじゃないよね、もう。でそれにも例えてるし、あと子供の方も、これ子供にも例えてるし、自分の赤ちゃん、せっかく出れるよ、参道があるよって言ってるの、この、ね、僕たちがこの、この大蛇として、これ参道がある、参道があるってこう言われてるんですよ、この預言者に。でも、いい、ここで、って言って、出ていかなかったらなりますか。死にますよ。ほら、体内で死んじゃうケースあるじゃないですか。そういう話をしてるんです。今ホセアが予言してます。しかしエフライムが出ていかないんですね。14節、私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されていると。でここで新化訳だけがですね、他のこの口語訳とか、あと新教大訳は最初の文章は反語的に言ってます。反語って難しいけどこれ簡単です。ちょっと新教だけ読みますね。黄泉の支配から私は彼らをあがなうだろうか、死から彼らを解き放つだろうかって言ってるんです。これ疑問形で言ってるんだけど、そうじゃないっていう意味なんです。だからここでなんか しようって書いてます。あがなおうって書いちゃってるけど、そのあがなうだろうかっていう意味なんですね。で、お前の死をお前の時はどこにあるのか、黄泉をお前の針はどこにあるのかと。だからこの死と黄泉の棘と針の中に置かれるよっていうことです、彼らが。で、私の憐れみは私の目から隠されているっていうのは何かって言ったら、その憐れみっていうのはもう今ここになくて、そのまま死んだままにさせるよということを神様がおっしゃっているわけなんです。ただ隠されているっていうからなくなったって意味ではありません。で、14章からその憐れみが見えてきます。隠してるのを表に出してくれます、神様が。で、パウロはそれに先んじて同じ箇所なんですけれども、ここの箇所ね、この死をお前の時はどこにあるのかっていうところを第一コリントの15章で引用するんですよ。復活の希望のところで引用します。私たちもエフライムと同じように死の中に入れられるような人間です。しかし神イエス様が代わりに死んでくださり、黄泉の中に行ってくださり、墓に葬られて黄泉の中に行ってくださり、そして蘇ってくださいました。ですからこの針とか棘っていうのは私たちに効力を持たなくなっているわけなんですね。そして15節、彼は兄弟たちの中で栄えよう。だが東風が吹いてき、主の息が荒野から立ち上り、その水源は枯れ、その泉は干上がる。それはすべてのたっとい器の宝物蔵を略奪する。サマリアは自分の神に逆らったので刑罰を受ける。彼らは剣に倒れ、幼子たちを八つ咲きにされ、妊婦たちは切り裂かれると。はい、もう繰り返しですね。エフライム族ね、兄弟の中で栄えました。本当に豊かでした、彼らは。でも、アッシリアという東風が吹いてきて、そして水源が枯れるっていうんですね。で、この聖書の中では、この命を、この源、水源、この、泉と命をこう関わらせてますよね。その逆は裁きですね。命がなくなる、滅ぶっていうのを、風に例えて、カラカラになるというふうに、例えています。そしてこの宝物蔵、これはアシリアによって取られていくということですね。そして幼子が八つ咲きにされっていうのもアシリアが行っていくことです。で、14章です。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。 また繰り返して立ち返れと言ってますが、不義があなたのつまずきのもとだよと、あなたの罪が。でここでこのことを認めることが難しいんですね。どうしても捕まえようと思っても捕まえられないような、逃げていく逃げていく逃げていくっていうものってあるじゃないですか。こう捕まえたらスルッと逃げて、鳩とかさ、スズメでも何でもいいんだけどね、よく家帰るときに鳩なんか余裕かましてるよね。このもう俺が歩いてんだけど邪魔だっていうぐらい逃げないでしょ。じゃあもし私が掴もうとしたら、彼らは知ってますよ、すぐ逃げますね。ハエもそうだ、ハエ、ああ厄介だね。でね、私たちの不義ってそんなもんなんですよ。逃げていきます、ごまかすんです。でなんか違う方法で解決しようと思います。あなたの不義があなたのつまずきなんだって、これが分かれば救いが来ますね。主に立ち返ることができます。でここで立ち返るというのはね、悔い改めっていうのは、あなたが持っている重荷を置いてしまいなさいって、神の慈しみの中に飛び込みなさいっていうふうに言い換えていいです。ですか？この主に立ち返りというにという言葉は、実は元にと訳すことができるそうです。主の元に立ち返りなさいということができます。放蕩息子が家に帰った時のようです。お父さんが抱いてきました、ああいう感じです。子供がお父さんの胸の中に飛びついていくですね。フェイスブックで見ましたね、アメリカでもずっとこのアフガニスタンかイラクにね、この米軍の人ですよ、行ってもう1年ぐらいこう会えないとか、お兄さんだね。そしてチアリーダーの女の子がね、この体育館でやった時にね、突然そのままそのユニフォーム着たままね、制服着たまま戻ってきて、サプライズですよ、サプライズ。したらもう女の子がね、妹がね、もうもうこういう感じで抱きついちゃってね、この棒に抱きつくみたいにこんな感じで、こういうイメージですね。今この主のもとに立ち返りなさい。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます、アシリアは私たちを救えません、私たちはもう馬にも乗らず自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません、みなしごが愛されるのはあなたによってだけですと。エフライムが多くのものを捧げていましたけれども、神にとっては最も悲しむべき偶像の礼拝だったですね。で今は良いものを、悪いものじゃなくて良いものを捧げ、受け入れてくださいと彼らは大胆に言ってます。それは自分たちの不義を許していただいた後に出てくる唇からの果実です。これ実は直訳はこの新改訳の下に書いてますけど、雄牛って書いてます。唇の雄牛を捧げますって言ってます。わかりますね、雄牛、普通火の生贄じゃないですか、雄牛がね、唇でそれを行いますって言ってるんです。簡単です。彼らは一生懸命バウルとかお金たくさん使っていろいろやったけども、そういうパフォーマンスじゃなくて、神様に罪を許された、不義を許された、ありがとうございます、主を褒めたたえます、主をあなたは永遠の神様です、恵み深い方です、賛美の生贄です。ヘブル書の13章の15節に、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神の喜ばれるものってのはここなんです。何をすればいいかじゃなくて、罪を許していただいたというそのところから自然発生的に出てくる神への賛美と感謝を、良いものなんです。そして私たちの、そしてそこにここにいろいろ出てきますね。3つの告白してます。アッシリアのような力も国があってもそれには頼らないって、もう一つ馬のように武力には頼れない、 まあ、これも力ですね。三つ目は偶像に頼らないんです。四節。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからである。慰めの言葉ですね。背信を癒すんですね。背信ってわかりますね。背を向けることでしょう。ね。もう本当になんかもう染みついちゃってるんですね、彼らの体に。この、神様ではないものに頼っていくもの、ね、罪、あの不義の中に入っていくって。ですから私自分のこと考えて、やっぱしょ、もう本当に病気だね、罪は。それやっちゃうんだよね。神様が罪許して背信を癒すって。癒すよ、直してあげるよ。喜んでそれ、これを愛する。だから神様は何を喜ぶのか。なんて言いました、イエス様。私は正しい人を招くためではなく、罪人が悔い改め、これをのために来たんだと。病人、あの医者を必要とするのは病人だよと。これを喜んで愛しておられるわけなんですね。正しくなった自分を神の前に持っていくのではなくて、不義が自分にあることを認めて癒しを求める人々を神は愛し喜ばれます。で、この愛するという言葉、これがアハーブって言います。アハバですよ。アハバ、アハバってあのシカイクリームのブランド名なんだよね。こっちは情熱的な愛です。いわゆる恋愛の愛です。で、あのヘセッドっていうのが、それが お母さんが子供に対して持ってるような、あの真実な愛、どんなことがあってもやっぱり一貫して持ってる愛ですね。で、神は皆さんをアハバの愛で愛してられます。愛されてます。イスラエルをアハバの愛で愛されました。どういう愛か、ちょっとお読みします。申命記の7章の7節と8節をお読みします。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が少なかった、多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。ヤコブ70人ですね。民族で70人しかいないってやばくないですか。最も数が少なかった。しかしは主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。見た目悪かったんです。悪いんです。恋したってるんです。その悪いのが、悪いのを、この愛を持って神様は愛しておられるわけなんですね。受け入れてください。神様の愛を受け入れてください。存在を愛しておられます。恋したっておられます。イスラエルと付き合ったらこんな損する民はいません。わかりますよね。もう失敗だらけで、問題だらけで、今もでね、私たちもそうですよ。だから問題がある。でもっと違う人選んだ方がいいわけですよ。しかし神様は選んでくださいました。そういう愛だからです。5節。私はイスラエルの梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。これレバノンですね。これ直訳。レバノンのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきてその陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から身を得るのだと いうことで、このイスラエルをこのようにいろんな植物で、この美しさとか潤いとかですね、そういうもので言い表しています。梅雨っていうのはイスラエルにとってとっても大事です。私たち雨が降るから、今日も雨降ったっけ？昨日も降ったでしょ？イスラエル、もうあれですよ、雨季しか降らないから、11月ぐらいから、3月ぐらいまでしか降らないから、4月もちょっと降るかな。あとはずっと降らないんです。じゃあどうやって水分かって言ったら、梅雨なんです。だからその梅雨によって、ユリのように花が咲くと、そしてレバノンっていうのはこの北の方にあるですね、この木ですね、根を張っていくと。そしてオリーブの木っていうのは本当にその豊かさを表しています。もうイスラエル行ったらオリーブの木ばっかりです。そして香りっていうのはレバノンの杉はすごく上等な木ですね、レバノンの杉ですね。そしてそういうところに文字通りですね、イスラエルは回復します。土地も帰ってって陰で住んで穀物に生き返ってブドウの木のように芽を、でこのようになります。で偶像とは何の関わりもなくなります。で私が答え、私が世話をするというシンプルな関係に戻ることができます。であなたは私から身を得るのだ、聖霊による身を得ることができます。知恵のある者は誰か、これその人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ、これまっすぐだって意味です。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずくということで、主の恵みを受けてその中で育っていく中で、知恵とは何かって言ったら、まっすぐに歩むということです。まっすぐっていうのは正しいっていうことの元々の意味はまっすぐです。このようにしてまっすぐに歩んでいくことが私たちの道なんだよということを教えています。右にもそれず左にもそれず、まっすぐになんです。主に立ち返りましょう。主のもとに行きましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、ホセア書を読み終えまして、本当にあなたはどんなに、背いている私たちであっても、見捨てることのない愛を持っておられる方であることを覚え感謝いたします。と同時に、私たちがあなたの御前に不義を持って、この悔い改めをしない限り、あなたが何とかして私たちを引き戻すために、懲らしめをも与えられる方である、本当に、私たちが、神様のところにこの行くことができるように、絶えず導いておられる正しい方、聖なる方であることも見ることができました。私たち弱き者たちを本当に付き合ってくださって感謝いたします。そしてあなたが私たちを愛しておられることを感謝します。自信を持ちたいと思います。ロゴスクリスチャンフェロシップにもあなたは愛の御手を置いておられることを信じて感謝いたします。そして私たちがあなたのもとに立ち返って、そして公義と誠実の中を守って、そして熱心に主を待ち望むものとしてくださいますようにお願いいたします。リバイバルを起こしてください。生き返らせてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。